藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は79回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速本日の質問に入っていきたいと思うんですけれども、本日のご質問は、製造会社を、工場を営んでいらっしゃる60代の男性の方からいただいています。私は数年前から後継者問題に悩んでいます。現在社員50名ほどの工場製造会社を、製造業の会社を営んでいますが、もうじき70歳を迎えることもあり、そろそろ引退して次の世代にバトンタッチしたいと考えています。ただ私には後を継ぐ肉親はおらず、今いる社員の中にも適任者がいないのが現状です。同じ地域でも私と似たような境遇の会社があり、今その会社でも会社売却の話が持ち上がっています。そこで懸念しているのは残された社員のことです。会社を売却した後にはもう一つの会社と合併するというのが条件になっており、会社を支えてきてくれた子さん社員がうまく順応できるか、場合によってはリストラされてしまうのではないかと心配です。しかし他に適切な方法も見つからないため悩んでいます。お聞きしたいのは、こうした企業売却後の社員の立場は保証してもらえるのかどうかということです。事前に聞いた説明だでは大丈夫だと言われていますが、実際に加藤さんはそういう会社を、中小企業、我々のような中小企業を売却したケースとかいうのをご存知でしょうか。もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします、ということなんですが。
はい、わかりました。
M&A ですね。
M&A ですね、はい。私の専門ではないんですけども、
はい、
当然こういった相談だとか案件だとか、私のクライアントさんがこうなんか売却したいだとか、例えば私自身も M&A したいだとかですね、そういうのを、なんていうんですかね、なのそういうケースがあるので、情報収集等は、したことがあります。
なるほど。クライアントさんから実際そういう相談があったりするんですか。
ありますね。
あ、そうなんですね、
はい、やっぱ買いたいっていうところも多いですから、今。
ああ、そうですか。
で、当然売りたいっていうところもすごい多いわけですよ。
最近中小企業の M&A もなんか随分活発になってるみたいですね。
ものすごい活発だそうですね。で、これはね、本当に、はい、本当にまさにこの相談されてる方のケースみたいなね、多いんですよね。
経営者がご高齢で、
もう
リタイアしたい、
後取りがいないだとか、後継ぎの問題で、
はい、
会社を売却したいっていうのは、なんていうのかな、すごく多い、で適切なすごい方法だと思うんですよね。
今、はい、でいいですね。
そうですね、
はい。
で、心配されていらっしゃるような、なんか企業売却後の社員の立場を保証してもらえるのかっていうのは、なんかね、イメージがあると思うんですよ。よくテレビで出てくる
あれハゲタカのですね。
そうそうそう、はい、ハゲタカっていう番組でしたですね、昔ね、でああいったようなのはもちろん確かにああいう世界はあると思うんですけども、
はい、
中小企業の場合は、
はい、
なんていうのかな、もちろんその案件ごとのケースによってですね、本当にいろいろなケースがあるので、これがないとは言えませんけども、
はい、
基本的にないようにするプロがいますね。
あ、
なんで イメージ的にはそういうプロの人たちが M&A を仲介してくれるプロの人たちがいらっしゃって、それから、新しい経営の方、経営者の方、社長さん、それから、売却しようとする社長さんっていうのは結婚、イメージ的には、
はあはあ、
ご結婚ですから。
なるほど、
はい、で仲人がいます、うん、で当然友好的なね、その後も お互い幸せにであれるようにっていうですね、なんていうのかな、まあ、ポジティブな結婚っていうんですかね、変な例えですけどね、はい、そういったケース、こうそういうふうにできるようにするプロがいますので、うん、大丈夫だと思うんですよね。なので下社員の立場は保証はおそらくしてくれるというか、まあ、そういう条件になるんでしょうね、
うん、プロって加藤さんおっしゃるのは、まあ、例えば有名なところで言うと日本 M&A センターとかいうようなところありますけど、例えばそういう会社、まあ、
上場されてらっしゃる会社なので、はい、きっとしっかりされてらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういったところでも、実際そういったところのセミナーも僕も聞いたことがあるんですけども、
あ、そうなんですね、はい、
例えば具体的なケースで言えば、はい、こういうケースで言うと、まあ、条件がいろいろ折り合った場合に何をするかっていうと、
はい、
この社長さんが、はい、売却されたい側の社長さんは会長になりますよね、大体ね。
あ、なるほど。
何年間って決めておいて、はあはあ、大筋、
ええ、
で会長の席で、社長さんの隣に座るわけなんですよ、
なるほど。
あえてその位置が大事だとか言ってましたけどね。
あ、なるほど。
そうです、そうです、
はい、
だからまあ普通の親子間でよくね、社長と会長という立場があると思うんですけども、
はい、
先代の社長さんは会長っていうことですぐさよならっていう感じになるわけじゃなくて、そうするとやっぱり動揺が少なくて済むじゃないですか。
ソフトランディングっていうことですね。そうそうそうそう、そういうことですね。一気にいってんで徐々に、
そうです、そうです、はい、うん、で当然社員の立場も保証はすると思うんですよね、うん、それが条件だってことになってればですね、
はい、なるほどですね。
ただまあその今の財務状況だとかそういったものによっては、うん、なんていうのかな、今の内容がね悪くなければ全然問題ないですよね。
そうですね、うん、はい、
むしろその本当に後継ぎの問題だけで手放すっていう形なので非常にうまくいく可能性が高いと思うんですけども、いわゆる企業再生みたいな感じで、うん、もう手がつけられないほど大変だってこと で高齢 でもうなんとかしたいっていうケースだと、うん、この次の受けるところの条件としてなんていうのかな、その再生しないときに、
うん、まあ、
そもそもそういったところをなかなか売るのは難しいっていう状態ですよね。そんな感じなので基本的には社員の立場は保証してもらえる、それを条件になされたならば問題ないと思いますけどね、はい、
なるほど、
うん、
いや、まあ、なかなか一般的にはあまりこう中小企業の M&A っていうのがこうそういう話ってあまりこうオープンにされてないので聞こえてこないんですけども、まあ、水面下では加藤さんおっしゃるように売りたいっていう人と買いたいっていう人が、うん、結構こう増えてきてるということですね。
増えてきて、はい、実際に制約にもなってますんで、
はい、非常にそういうマーケットはどんどん拡大をしてきていると。
そうですね、はい、
まあ、なのでどんどんそういうケースが実際に成立をしているので、まあ、こういうトラブルがゼロとは言わないけれども、うん、一般的にはそう心配する必要はないということ。
なくなってきてますよね、
うん、
それからそのセミナーでも日本 M&A センターさんのセミナーでもおっしゃってることなんですが、
はい、
なんていうのかな、昔だと会社を売却したっていうと、
ええ、
なんか周りの人からのネガティブなイメージが、
ええ、ね、昔のこう日本的な会社が中小企業の場合はもう会社と個人がもう講師がないという
か、そうですね、
いい意味でも悪い意味でももう一体ですからね、
だから夜逃げしたのかみたいな感じで思われたり、
家を売ったのかみたいな、そんなイメージです。
それはないですね。
なるほど、
薄まってきているというか。
あ、なるほどなるほど、
うん、なんでそこら辺の心配は経営者さんが売却される側の人の心配っていうのはだいぶこう薄れてきてると思います、うん、はい、
あ、そういえばですね、うん、加藤さんおっしゃるように実際結構やっぱ増えてきてますね。私の知り合いで、うん、身近でも 2社ほどありましたから、
うんうん、
はい、1社はもう同業の大きい会社へもう会社をこう清算するということだったんですけど受けてくれて、だからこう社長だけはもう引いてるんですけども、社長のご兄弟とか身内の方が何人かいらっしゃったんですが、身内の方はもうそのまま雇って引き続き雇用してくれてるんで、うんうん、まあ、だから旗から見てるともう別に社長はいなくなったんですけど何の問題も、まあ社長ももう高齢なので、だから普通に待ってるという感じです、
はい、で私も実際にそういうふうに、オーダーしたりもしてます。
あ、なるほど、
うん、私は必要あれだったらちょっと高齢後継者問題のね、いい会社さんがあったら、ま
あ、
僕社長やりたいって思ったりとかしてるんで、
なるほどですね、はい、マーケターだけではなくてこう実業の方にも再び入っていくって、そうなんですね。
そうですそうです、
うん、
でその場合はやっぱりね、現在の社員さんをまずね、安心するっていうのはとてもなんていうのかな、さっきのハゲタカで言えばこう攻撃的な M&A のイメージがありますけど、そうではなくて、本当によりこうよくね、するってことで、そこさえ逆にクリアするとやっぱり経営者の方が若くなってね、
うん、
で、まあ、今ぶっちゃけ買う側っていうのはやはりこう成長著しい上場会社のですね、新興勢力だったりとかするわけですよ。
うん、
それでしっかりとしたその資本というか、財務基盤があるような会社とかね、そういったところに買われると社員さんも正直安心っていうところ
があります。まあ、そうですよね。この先どうなんだろう、うちの会社どうなんのかなっていうような心配を抱えてらっしゃるのが、そういうバックにそういうきちっとした会社がいるとまあ安心ですよね。
弊社の方がもう若返りされるっていうことは、少しちょっとなんていうのかな、未来っていうのが見えてくる可能性、うまくいったら前提ですけどね、
うん、
なんでそこら辺は随分と、ああもうなんていうのかな、 M&A が普通になってきたなと、これから、ね、しばらくもっとね、活況になっていくというか、そういう時代だなっていうふうに思っています。で買う側からするともうゼロから作るとスピードが間に合わないっていうのもあるじゃないですか。だからもともとそこが持ってきている、私たちの言い方で言えばコアプロセス、コアテクノロジーっていう核となっている技術とかですね、仕組みそのものをですね、やはりゼロから構築するのが大変であったりだとか、それらを支えていらっしゃる人材ね、社員さんですね、まあ、そういう人たちっていうのをゼロからも育成していくのが大変だと、でこんな時代ですから間に合わないと、
はい、
いうことで、そういったね M&A でですね、買いたい買いたいっていう職種を伸ばしている方たちもいっぱいいるので、でもこれもやっぱりご縁じゃないですか。先ほど結婚の、ね、
そうですね、
に例えましたけどね、
はい、
やっぱりいいところをとこうひっつくっていうかね、まあ、そこら辺なんで、だから仲人さんっていう立場はこういうね大きなこうなんか大事じゃないですか、会社のね売買って、はい、そういったところで仲人さんのね存在ってとても重要だなと思って、まあ変な言い方すると手数料結構取られるわけですよだけれどもそういう存在意義は重要だなっていうふうに私も思いましたね。
まあ本人同士ですとやっぱり当事者同士ですから、なかなかこう難しい部分が、本当加藤さんおっしゃる結婚のようにその仲人さん的なところがあった方が中立の立場でうまくいくように思いますね。確かに、
だから例えば私が直接交渉したとしても絶対そういうとこかませますよ、そういう話になとしたら、
なるほどですね、まあ、ですから手数料はしっかり取られても、やはりそれに見合うだけのことはあるってことですね。
あると思いますね、
はい、
そういうところを挟むことによって、こういった心配されているところを社員の保証、それからいろんな問題、ね、でリスクをですね排除していくことができると思うので、そういうところに相談されるのがいいんじゃないですか
ね。なるほどですね、まあ、実際M&A ではないんですけれども、似たケースで、まあ、ある会社がこう廃業されたんですね。でその時にライバルだったもっと業界でトップ3ぐらいの会社がバックについて、もうそのまま雇用とかを引き受けられたんですよ。そうしたら加藤さんが言われたように、そこが会社が社屋とかがものすごい歴史がある会社だったら古いとこだったんですね。 だからもうそれを全部さら地にして新しく建て替えられて、なんかもうイメージも全く変わったんですよ。だからその方が社員さんにとってもまあ良かったんじゃないかなっていうケースが実際ありますから。
でこの、売却しようとされてらっしゃる社長さんの立場のお話をしておくと、
はい、
やはりその、まあ、例えば借金があるんだったら借金を全部返済して、できれば老後を、しっかりと、生きていけれるような、資金をね、手元に残るようなね、売却益というかね、
なるほどですね、
残ればまあいいですよね。
まあそういう形になれば、うん、社長も老後が安心ですから、
そうですね、
安心してリタイアできますよね、
はい。
まあ、いろいろこう財務状況っていうのは千差万別だと思うんですけれども、
そうですね、
まあその売り買いということですから、その会社の価値、その技術なのかお客さんなのか顧客なのか分かりませんけれども、そのこう価値があるかどうかっていうことでやっぱり判断されてくるんで、そこがこう買い手にとって魅力があれば、社員にとっても会社にとっても社長にとってもハッピーリタイアっていうのは、まあ、全然あるよっていうことですね。
ありますね、
はい。であれば、まあ、日本 M&A センターさんのようなそういう中小企業を専門にしてらっしゃる M&A の会社に一度こうご相談をされてもいいんじゃないか
と。増えてきてますね、そういうところね。
あ、中小企業専門、は
い、で、ね、だいたい銀行とかに相談すると、
あ、
メインバンクに相談すると、そういったところ紹介されるような仕組みもできているので。
あ、なるほどですね、まあ、はい、やっぱり銀行か、まあ、ちょっといい税理士さんなんかです。やっぱ中小企業の経営者が相談に行くとなると、やっぱりメインバンクか税理士さんがまず最初のご相談になるでしょうからね。はい、わかりました。では まず一度そういうところのお話を聞かれて、もちろんあと引き受けてくださる会社との相性ということも大事ですし、そういう M&A で仲介をしてくれる仲人さんとの相性って、これまたやっぱりありますもんね。
大事ですね、
はい、
はい。
まあ、そういうところでこの人ならこの会社ならお任せしてもいいというような方がいらっしゃれば、ぜひそういう方にお願いするのもいいんじゃないかということですね。はい、では今日は M&A のお話ということで、加藤さん、どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元昭、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。